Tekstil Ormanlar.
本日も始まりました、恋する女ロマン食堂、鈴木すみのビストロラビン。すみさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
引き続きリモートでお届けしてまいりますよ、すみさん。
はい。
いやいや、さっきね
ノンアルコールビールを飲みながらね。
そうそう、いやね、ちょっと今オフィスでお届けしてるんでこうノンアルコールビールにしてみたんですけども、この放送が終わった瞬間に僕は普通のビール飲もうと思ってます。
私さっきさ、昼ご飯にパスタを作ってて、でちょっとね大量、あのちょうどなくなりかけてたから、ものすごい量の白ワインを入れたのね。古くなっちゃうと思って、そしたらちょっと酔っ払って自分の作ったパスタで。
可愛らしいじゃん、すみさんのね、今すみさんのお家をつないでお届けしておりますけども、はい、そんな無防備なすみさんもすべてのリミッターを振り払ってですね、お悩みに答えていただければと思います。今日は、はい、鈴木すずみのあなたの闇を飲み干しますっていうね、さっき白ワインを飲み干しちゃいましたけども、すみさん、一つずつお願いしますね。はい、本コーナーは恋のソムリエ鈴木すずみがリスナーから寄せられた過去の恋愛の黒歴史、忘れたエピソードあえて明るみにし検証することで成仏させるという誠に建設的な企画となっております。すみさん、よろしくお願いしますね。
建設的なのかな、
毎回これ誰か建設的になってんのかってありますけど、まあ、とりあえずお品書きはまとまっておりますので言います。タイトル、
はい、
ラジオネームすっぽん鍋さん、昔不倫していたことがバレるのが怖いさんでございます。読ませていただきます。うん、私は夫が大好きです。子育ても共働きにも協力的で頭も良く趣味も合います。そんな大事な夫がいるのにもかかわらず、子供が生まれる前に既婚にもかかわらずのんべえだった私は、バーでその日たまたま出会った人とノリでエッチをしてしまいました。そこから体だけの割り切った関係として3回くらいおかわりしてしまいました。しかしセックスレスでも夫が大好きなので3ヶ月くらいでその夫はスポッと縁を切りました。その後5年ほど経ち、そのことはすっかり忘れていたのですが、その昔関係を持った男をたまたま近所のスーパーで見かけてしまいました。思い出してからは夫への背徳感で毎日気持ちが冴えません。罰当たりなことをしてしまった私の過去、この場で鈴見さんに成仏していただけないでしょうか、という、まあ、切実なお便りが届いております。
まあなんかそのまあもうすごい昔の話だし、体の関係だけだし、そのバレることが怖いっていうよりは、なんかこう罪悪感があってすっきりしたいっていうことで、まあ、はい、そうなんだろうけど、
うんうん、
まあなんていうの、こういうことはさ、男がさ何十年もやってきたことで、要するに妻のと別れる気はさらさらなく、妻のことは非常に大事に思っているし、うんうん、感謝もしているけれども、それとこれとは別で下半身の浮気をするということは、
はい、
今もしている人は多いだろうし、かつての男が当たり前のように、むしろ男の解消かというようにしてきたことですよ、
男はね。
だから、まあそう思えば罪悪感はあんまないよね。
確かに、やっぱ女子
の、この夫だってしてるかもしれないしね。
やっぱ女性の方が真面目なんですかね、うん、これを読む限り。
いや、そんなことはないと思いますけど、あのこの人は真面目なんじゃないですか。で、あのそれ以来は多分してないんだろうしね。
ね、3ヶ月でスパッと縁を切りましたとおっしゃってます。
そう。でも、なんつーの、
うん、
まあ、バレる可能性はないけど、バ
レ
ると結構さ、昔のことでもさ、男女のこととなると、うん、男でも女でも、
はい、
5年前の浮気でも、なんつうの、信頼を失ったりはしますよね。だからなんか、でもそうやってさ、男の人ってそういうことをしながら、うん、罪悪感を持って生きていられないから、罪悪感をさ放棄して生きてきたわけじゃない、こういう浮気に関しては、みんなやってるからいいとか、あるいはお金を払うことで、あの例えば風俗にしろ愛人にしろ、ある種お金をさ払う男の人って、
はい、
そのお金で罪悪感をチャラにするようなところがあってね、あの私はそのそっちの夜食の側から見るとよくわかるんだけども、要するにさ、あの 結構高額を払ったりとかするとなんかね、はい、それでトントンになったような気がして、うん、罪悪感を放棄する人が多いんだけど、それもさ、だから結局こういう風にあの気分が冴えない日常を過ごしたくないから、はい、お金を払ってトントンにして罪悪感を放棄してから帰ってるわけですよ。
うん、あれ
だからそういうことは男の人の方がしてるんで、まあ別にいちいち罪悪感を持つこともないし、女の子だってあの浮気をしている人はいっぱいいるから、
うん、
結構さガチ恋の浮気をしてる人に比べればこれなんて別にエッチしただけだからさ罪なんて軽いと思うけど、ただそうやって、うん、そうやってさあのやったことに対して心苦しいという思いを、心苦しいことをして心苦しくなってその心苦しさが不快だから成仏させたいっていうのはある種都合がよくてさ、
うん、
心苦しいながら生きていくのが正解だと思う。
いやでも多分このお便りくれた人ってあの3回くらいおかわりしてしまいましたとか、うん、ラジオネームすっぽん鍋って全くこれ心苦しいとそれっぽっちも持ってないんですよこれ。
いやでもだからなんかさあるじゃん、
おいおいおいと、
うん、あ悪かったなって思ってることとかってなんかすっきりしたいっていう思いが人にはあってさ、だからあの言わなきゃよくてもあの自分から告白してしまう人とかいるじゃん、浮気とかを、この心苦しさに耐えれずに、要するに気分が冴えない日常に耐えれずに言ってしまう人がいるけどさ、それってさ自分の中にあるその心苦しさを人に押し付けてる感じがして、私はねだからあの自分が言ってすっきりしたいだけの、それをね、なんか、オネスティだという言い訳をして、自分から告発してしまう、はい、あの男も女も、それはね、非常に自分勝手でね、言わなくていいことっていうのが世の中にいっぱいあるんでね。
そうですよ、何お前だけすっきりしてんだっていうことでしょうね。
そう、すっきりするために何かをするっていうのは、うん、まあそれはすっきりするために例えばバッティングセンター行ってなんかバットを振るとかそういうのはいいけどさ、はい、その人に正直でありたいからっていう言い訳で、
うん、
国会する人ってさ、
はい、
非常に優しさはないなっていうふうに思うんですよ。これはこの人のこと言ってるんじゃなくて、別にこの人は音言う気はないだろうけど、よくさ西洋の映画で、
うん、
あの国会あの何教会の中の罪を告白する小部屋みたいなところ
ありますね、あの懺悔室、
あのそうそうそう、うん、こっち側に神父さんがいて、
はい、
でこっちで私はこんなことをしてしまいましたっていう、はいはい、
あるある、
であれでみんなすっきりするわけでしょ、うん、だからみんなねすっきりしたいっていうのはあるんだと思うんですよね、
わかるな、
でこの人も、
うん、
そうこの人もだからもしそのキリスト教徒だったら、はい、そういうところに行って話してすっきりしたいみたいなことで、うん、それがないからここに送ってきてると思う、
まあ、間違いないでしょこの人どう考えても、うん、あのテーペロっていう感じが否めませんね、この文面からしても。
そうでも私は神父じゃないんでね、うん、あなたの罪はこれでなくなりましたっていうことは言えないから、
うん、
後悔とともに生きなさいと言えないけど、
まあ、この場を持って鼓さんが半笑いで成仏してくれたということでよろしくお願いします。これでも これどうなんですか、よくねその
ていうかね、だからね罪悪を持って、うん、だからこれはねこの人は女性だけど夫って言ってるから、うん、女性はどちらかといえばこういうさ夫のことが大好きなのに浮気しちゃったっていうタイプは割と少なくて、どちらかといえば夫に不満があったり不安があったりするときに浮気するって話は何回かしたことがあるけど、なんか男の人はさこのパターンが非常に多かったわけじゃない、要するにさ愛人を囲ってるかつての家族にしろそれこそ財閥の人にしろ、もしくは普通に気軽にワンナイトの浮気をしてしまう世の夫たちにしろ、妻に対しては何も文句がないけれども浮気をしてしまうっていうことが多くて、それをさそれをこの人に対してっていうよりそういう人に言うんだけど、
うん、
何の罪悪感もなくしたいというのはやっぱり都合がいいと思うのね、私浮気するのはその人の自由だと思うんだけど、
はい、
罪悪感を持ちたくないっていうのはさ、なんかさ、それはずるくない？だから罪悪感なり心苦しさなり、この気分の晴れない日常なりを、はやっぱり代償としてあると思うんだよね。
でもね、この実際バレなくても、この方は罪悪感を感じてるんですよ、ちょっと心苦しさをね。まあ、でも中には
そう、でも違う、だからそれをもうすっきりしたいわけでしょ、もう感じたくないんでしょ、
すみさんに
一生感じてればいいじゃない、
押し付けて成仏したいというメッセージがこの中に。
いや私ね、人なんつうの、これは別に夫はねまだ傷ついてないけども、
はい、し気づいてないですからね、
そう、罪悪感から解放されるっていうのはなんかね、うん、それはちょっと浅い感じがして、なんつうの、別に罪悪感を感じながらでも豊かに生きることはできるし、例えばさ、別にあのさ、AV 出たとか何でもいいけど、過去捕まったとか万引きで捕まったとかさ、いろんな人がいるけどさ、その罪悪感から、
はい、
ある種その警察に捕まって2年のお勤めなりな、はい、なんなりをしたりすると、はいはい、ある種それがあの解消されてゼロになるけど、よく捕まらなかった場合って一生そのちょっとした心苦しさみたいなものをさ持ってるわけじゃない、昔万引きしたとかっていうのは、それはさ、どっかの時点でこれはもうなかったことにっていうんですっきりしようっていうのは、それはなんかね、そんなになんか理にかなってない感じがするんですよ、
いやだからね、すみさん、あのこれ企画タイトルがね、そもそも鈴木すみのあなたの闇を飲み干しますってことで、あのあんたが言ってことは全部根本からこの企画をね否定してるんですよ。あなたが飲み干して成仏させるっていうことなんだから。
じゃあ私はね、そのなんていうの、 100% 晴れやかな気持ちで生きていく必要はないと思ってるわけ。いろんな後悔や心苦しさや罪悪感を抱えて人は生きていくものであって、なんかそのみんなすごい原理主義的っていうかね、なんかちょっとね、あの悪いところ、これ正義に対して この理論は全く正しいとか、これはまあ完全に白黒つけて、これは差別である差別ではないとか、何でもはっきり従って、はい、でつまり今の私は罪人であるか罪人でないか、いや罪人ではないというふうにしてはっきりしたいんだろうけどさ、人はさ、悪いところもあれば、よくいいところもあれば、一つの理論にしたってさ、理もあれば害もあるわけですよ。だからね、何かを選択したときにそれに伴ってくる闇は引き受ける覚悟が必要だというふうに思っといた方がいいと思うんだよね。
いいですね、これやっぱ建設的に闇を引き受けていくっていうね、これやっぱでも忘れることが別に前に進むことじゃないってことですよね、多分その闇を、
うん、でも別にだからその多くのさことが人に人生には降りかかるから、これはたまたまね最近その人に会ったから思い出したけども、3年ぐらいは多分忘れてたわけじゃん、この投稿さんも、ね、
間違いないでしょうね、これこの気軽なカジュアルな投稿からして
そうで、5年に1回ちょっとたまたま街ですれ違って思い出して心苦しくなるぐらいいいじゃん、 100% その澄み切った気持ちにならないといけないという思い自体が、うん、そのちょっとそんなになんかそんなにはっきりしたもんじゃないから、ね、5年に1回ぐらい後悔する人生は別にいいじゃない。
だってまずその後5年ほどそのことはすっかり忘れていたのですがっていう
でしょ、だからね、またね、また半年後にはすっかり忘れてに、こういろんなものが降りかかってくる日常に一生懸命になりますよ。だから5年くらい別になんか思い出したっていいじゃん。で別にさ、今それを思い出したってことは、また3年後に別のなんか過去の罪を思い出すかもしれないじゃん。今は忘れてる。
いや、よく考えたら、よくよく文明って俺たちなんでこんなお悩みで15分も真剣に話してたんだろうって。
そうですよ、はい、その大したことじゃないですよ、多くのことはね、人生の。でだからそれに付随してくる闇も別に大したことじゃないから抱えて生きるのはそんなに大変じゃなくて、
はい、
それをなんかね、その真っ白にならなければいけないというふうに思うから心苦しいんであって、
確かにね、
うん、
真っ白な方がね、本当気持ち悪いから人ってのそれファシズムになっちゃうからね。
そうですよ、
まあ、うん、真っ白なんてありえないということで、うん、あなたの闇をちょっとだけ飲み干した鈴木さんに お話を伺いました。
だってこの人がさ、こんな日々さ、こうそういうのに苛まれて生きてたらさ、腹なんて生きていけないじゃん。
じゃあということで、本番組恋するさんローマン食堂鈴木さんのビストラミンは L オンラインで毎週水曜日これからも配信予定でございますので、ぜひ楽しみにしてください。鈴木さん、また来週もお願いしますね。
はい、ごちそうさまでした。
僕これあとビール飲んできます。はい、ありがとうございました。
ごちそうさまです。